皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
先ほど紹介していただきましたけれども、マスタードシードクリスチャン教会横浜の、牧会チームの一人で、最近横浜に引っ越してきた総山明と申します。よろしくお願いします。
Yes, Pastor Akira Soyama、just recently moved to Yokohama as being a part of the pastor team of the Mustard Seed、Yokohama Church、
はい、この横浜の地にもっと、福音を語る教会が開拓されていくように、皆さんも一緒に、お祈りいただけたら幸いです。
He's just coveting your prayers, our prayers, for them to be able to plant more churches here in Yokohama.
はい。それでは、一緒に、今日は一緒に、使徒の働きの8章を読んでいきたいと思っています。
Today we will begin the study, through Acts 8.
けれどですね、使徒の働きの8章に至るまで使徒の働きで何が起こってきたのか、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。
We will just review what happened until, where we will begin today.
でですね、使徒の働きの冒頭ではイエス様が十字架にかけられて死んで葬られて蘇りますね。そのイエス様が天に昇って行かれる直前に、その後こんなことが起こりますよということを弟子たちに言っている箇所があります。
In the beginning of Acts, just before his ascension to heaven, Jesus, who had already been crucified, died, buried, and resurrected, says this about what will happen next to the disciples.
これが使徒の1章8節ですね。
This is Acts 1:8.
お読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。
But you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth.
ちなみに今日読む使徒の8章でも、サマリアにも、そして地の果てまでも福音が届き始めるんですね。
Just a side note, in today's passage we'll see that the gospel will reach both Samaria and the end of the earth.
で、その後、イエス様のこの言葉の後、初代教会が始まります。そしてどんどん人が増えていきます。
And after this, the first church started, and more people believed the gospel.And started coming to church.
で、使徒の6章まで飛びますけども、6章では7人、執事という実務的に教会で奉仕をする人たちが選ばれて、教会はますます、盛り上がっていきます。
In Acts 6, exciting things started to happen in the church with the election of 7 deacons who were appointed to serve the church in a practical way.
しかしですね、7章でこの初代教会に激震が走るわけですね。
However, in chapter 7, the early church receives a shock.
選ばれた7人の執事のうちの1人、ステパノさんという人が殉教するんです。殉教、つまり、イエス様を信じている信仰のゆえに殺されてしまうわけです。
Stephen, one of the seven deacons, is martyred. This means that he was killed because of his faith in Jesus.
で、こうしてクリスチャンたちに対する迫害が始まりました。そして、使徒たち以外、12弟子プラス、マイナス、ユダですけども、使徒たち以外の初代教会の人たちはエルサレムから逃げ出すわけですね。そしていろんなところで福音を伝え始めるんです。
So the persecution of Christians began, and many of the people in the early church, other than the apostles, left Jerusalem and began to preach the gospel in other places.
で、ここまで来て、これが8章の冒頭なんですね。では、8章の冒頭の、使徒の8章、1節の後半と4節の後半を読みます。
And that is how chapter 8 begins, and let's read Acts 8, 1b and 4.
その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされ、御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたと書いてあります。
And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Now, those who were scattered went about preaching the word.
で、こうやっていろんな人たちがエルサレムから脱出するんですけども、そのうちの一人が六章で選ばれた七人の執事のうちの一人、ピリポさんなんですね。
In today's message, we read about Philip, who escaped from Jerusalem, and who also happened to be one of the seven deacons elected in chapter 6.
使徒の8章の前半でピリポさんは何をしたかというと、サマリアに行って、そこで人々にイエス様のことを伝えました。そして、多くの人が信じて、バプテスマを受けたと8章の前半には書いてあります。
In the first half of chapter 8, we read that Philip went to Samaria to tell about Christ, and many people believed and were baptized.
ここまでが、まとめで、ここからが今日の箇所の8章の26から40節ですね。なので聖書を持っている方は、使徒の働きの8章26から40節開いておいてください。
And that was summary. And now we'll look at today's passage, Acts 8:26-40. If you have a Bible, please turn to Acts 8:26-40.
はい、簡単に今日の箇所をまとめていきますので、聖書で目で追っていただければと思います。
First, let's summarize this passage.
はい。サマリアでたくさんの人たちが救われたことを喜んで感動していたであろうピリポに神様の使いがこう言います。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいと言うんです。
It was when Philip was probably rejoicing and moved because many people had been saved in Samaria that God's messenger said to him, Get up and go to the south.And take the road from Jerusalem down to Gaza.
で、ピリポがそうやって言われた通りに出かけていくと、馬車がその道を進んでいるのを見かけるわけですね。
As Philip goes to do as he was told, he meets a chariot going the same way.
で、当時、馬車っていうのは裕福だったり、偉い人が乗るものだったわけですね。現代で言うと、リムジンみたいなもんだなかなと思います。
In those days, horse-drawn carriages were used only by wealthy and important people. Perhaps it would be like a present-day limo.
偉い人の機嫌を損ねて、なんか捕まっちゃったり罰せられたりする危険もあったので、普通の人たち、庶民たちは、馬車に近づかなかったんですよ。
Commoners did not dare, to go near horse-drawn carriages so as not to risk being punished for offending whoever was riding the chariot.
けれども、聖霊なる神様がここでもピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言うんですね。なのでピリポさんはそれに従って馬車に近づいていくわけです。
But God the Holy Spirit said, Go over and join this chariot. And Philip again obeyed.
そして馬車に近づくと、誰かが旧約聖書のイザヤの53章のところを読んでる声が聞こえてくるわけです。
As he approached the carriage,He heard someone reading the Old Testament book of Isaiah, chapter 53.
で、この馬車に乗っていたのは、エチオピアの女王、カンダケの財産のすべてを管理している人だったと書いてありますね。
The man in the carriage was in charge of all the treasure of Candace, the queen of Ethiopia.
今の時代だったら、一国の財務大臣レベルのめちゃくちゃ偉い人ですよね。
In today's world, he would be a very important, comparable to a country's minister of finance.
それに加えて、この財務大臣は宦官だったと書いてあります。
It says here that this minister of finance was a eunuch.
宦官というのは、古代ギリシャとかローマとか中国などの宮廷とか貴族に仕えていた、去勢された男子のことを指します。
Eunuchs were castrated men who served the courts and nobility of ancient Greece, Rome, and China.
とにかくこのエチオピアの宦官はエルサレムに礼拝しに行って帰る途中だったと書いてありますね。もうちょっと神様のことを知りたいなと彼は思っていたのでしょう。
It says here that this Ethiopian eunuch had gone to Jerusalem to worship and was on his way back. Perhaps he wanted to know more about the God of Israel.
そしてピリポは神様に従ってこの宦官に話しかけます。そして一緒に馬車に乗ってイザヤ53章から始めてこの人に福音を語るわけです。
Perhaps he wanted to know about God of Israel. Following God's instructions, Philip speaks to this man, rising the carriage with him and beginning with Isaiah 53, shares the gospel with him for the first time.
そして福音を聞いた宦官はイエス様のことを信じます。そしてその場ですぐさま洗礼を受けます。
And the eunuch believes in Jesus and is immediately baptized.
その後、神様がピリポを他のところに送ったので、ピリポはその場からいなくなります。そして、カンガンは救われた喜びをかみしめながら、エチオピアに帰っていきました。
And then God sent Philip somewhere else, so Philip was gone, and the eunuch returned home, rejoicing in his salvation.
これが今日の出来事をざっくりとまとめたものですけども、この箇所から私たちは何を学ぶことができるのか、ちょっと考えてみたいと思います。
There was a quick summary of today's passage, but what can we learn from this story?
今日のメインポイントをご紹介します。メモを取ってる人はここでメモを取ってください。
Here is today's main point.
神は救いのために最善の形で証人を送られるというのが今日のメインポイントです。
God sends His witnesses in His perfect way for salvation.
もう一回言いますね。これが大事なところです。神は救いのために最善の形で証人を送られるというのが今日のメインポイントです。
Again, God sends His witnesses in His perfect ways for salvation. This is the main point.
神様は人が救われるための TPO、そのすべてを把握して収めておられるということです。
God is aware of and sovereign over every time, place and occasion and salvation of each person.
では今日のこのメインポイントを踏まえてこの箇所からわかる神様の証人の用い方についてわかる事実3つ、紹介していきたいと思います。
With this main point in mind, let's look at three facts about God's use of witnesses like Philip that we can see in today's passage.
はい、それではまず神様の証人の用い方に関する事実一つ目いきますよ。
The first fact about how God uses witnesses is
一つ目は神様は証人自身があんまり理解できない形で証人を用いられることもあるということです。
God sometimes uses witnesses in ways they themselves don't really understand.
ちょっと考えてみると、このエチオピアのカンガンの救いっていうのは、タイミングも場所も救われてる人自体も、もう何もかも、人間の頭ではちょっと理解できないような出来事だったんです。
When you think about it, this Ethiopian's salvation was already hard to fathom in terms of timing, location, and the person being saved.
一個ずつ考えてみたいと思いますけども、まず使徒の8章26から27を読みますね。
Let's think of the obstacles of this salvation one at a time. Let's read Acts 8:26-27a.
さて、主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。
Now an angel of the Lord said to Philip, Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. And he rose and went.
まずタイミングがちょっと理解しがたいと思うんです。さっきも触れた内容ですけども、サマリアで今まさにリバイバルが起こっているんですよ。
First, when it comes to timing, as I mentioned earlier, a revival was taking place in Samaria.
つまり、神様が、じゃあサマリアからガザの道に行きなさいよっていう風に言った時に、え、今こんなにいっぱい人が救われてるのに、なんで今私はサマリアじゃなくて、誰もいないようなところに行かなきゃいけないの?なんで今なの?って思ったと思うんです。
When Philip was told God's direction, probably he must have thought, but why right now?When so many people are believing in Jesus and being saved, and the church has just started, and we're busy with all kinds of things.
場所もやっぱり理解できないんですよね。ピリプが使わされた場所は、エルサレムからガザに下る道って書いてありますけども、そこは荒野であると、わざわざここに書いてある通り、本当に何にもない場所なんですよ。
Also the location, the place where Philip was sent, the road from Jerusalem down to Gaza, has nothing.As the passage says, a desert place.
横浜駅とか港未来に行ったりしたら誰かとばったり会うかもなっていうふうに思っていくと思うんですけども、荒野はちょっとそうはいかないですよね。
If I went to Yokohama Station or Minato Mirai, I might happen to see someone, but not in the desert.
ピリポが行きなさいと神様に言われた場所は、人間的に考えたら誰かに福音を伝えたいって思ってる人がわざわざ行くような場所ではなかったと思うんです。
From a human perspective, the place where Philip was told to go was not a place where a person who wanted to preach the gospel would go.
僕がピリポだったら、いやいや、今リバイバルここで起きてるんだから、サマリアにいさせてくださいよと言ってしまうと思うんです。
I for one would think, I want to be in Samaria where the revival is happening.
そして、救われた人も特殊だと思うんです。それをちょっと見てみましょう。27節の後半から読みます。
The person who was saved is also unusual. Let's look at this, Acts 8:27b to 28.
すると見よ、そこにエチオピア人の女王官だけの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。
And there was an Ethiopian eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship and was returning.Seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah.
このエチオピアの財務大臣はまず異邦人でした。つまりイスラエル人ではない他の国籍の人でした。しかも宦官だったんです。
This is the Ethiopian minister of finance was a Gentile. This means he was not an Israelite or Jew, and he was also a eunuch.
エチオピアはイスラエル人から見て、ユダヤ人から見て、確実に地の果てというカテゴリーに入ってたと思うんですね。
Ethiopia would have been the end of the earth for Jews.
しかも、ユダヤ教では、異邦人は救われる対象とはみなされていませんでした。それに加えて、去勢された人は、ユダヤ人の礼拝は出入り禁止だったんです。
In Judaism,Gentiles were regarded as beyond salvation, and eunuchs, castrated men, were not even allowed at Jewish gatherings.
つまり、このエチオピアの宦官は、ユダヤ人だったら誰もが、この人物は神に近づくことはできない。この人物は救われるはずがないと思うような人物だったということです。
In other words, this Ethiopian eunuch was someone every Jew would think that could not be saved.
ピリポと宦官の出会いは、人間的に考えたら、タイミングだって、場所だって、シチュエーションだって、もう何もかもが理解できないような出会いだったということです。
It's impossible for him to be saved. The timing, place, and the situation of the meeting between Philip and the eunuch simply cannot be understood from a human perspective.
それでも神様は宦官が乗った馬車が荒野タイミング通るタイミングでピリポを証人として荒野に使わして福音を語らせ、福音を聞いた宦官は救われてそこで洗礼を受けているんですよ。
Nevertheless, God sent Philip into the desert as a witness, just as the eunuch's chariot was passing through, and the eunuch was saved when he heard the gospel.
ピリポも絶対予想していなかった形でサマリアに福音が届いて喜んだ。その直後に地の果てにも福音が届いたんですよ。
So the gospel reached the end of the earth right after it reached Samaria. This is definitely something Philip was not expecting.
神様は私たちの理解を超えた形で私たちを用いてくださる方なんです。
God uses us in ways that are beyond our understanding.
神様の証人の用い方に関する事実、一つ目を今お話しています。そしてその事実は、神は救いのために最善の形で、神は証人が理解できない形で証人を用いることがあるということです。
So the first fact is, God sends his witnesses in his perfect ways for salvation.
神は救いのために最善の形で証人を送られる方だからです。
Because he's the God.Who sends his witnesses in his perfect ways for salvation.
クリスチャンの皆さん、神様はあなたが思っていなかった形であなたを用いることありませんか？用いようとしているなと思うことありませんか？
Fellow Christians, is God trying to use in a way you didn't expect?
この場所ですか？このタイミングですか？このシチュエーションですか？この人にですか？みたいに思うことがあっても、私たちは証人としてこの世に使わされているんだという自覚を持って歩んでいきましょう。
Even if you're thinking, this place, this timing, this situation, this person, let's live with an awareness that we are God's witnesses.
神様は商人自身があまり理解できない形で商人を用いられることもあるんです。
God uses witnesses, in ways that we do not understand.
これが一つ目の神の商人の用い方に関する事実でした。では二つ目の事実を見ていきましょう。
So we go on to the second fact.
二つ目は神は商人を用いられるという点です。
God uses witnesses.
これ今聞いて、いや何当たり前のことを言ってるんですかっていうふうにちょっと思いませんでした。
Maybe it sounds quite obvious.
でも神様が私たちをわざわざ用いるのって実はすごいことだと思うんです。
But isn't it amazing that God goes out His way to use us?
神様は全知全能のお方です。わざわざピリポを用いる必要はなかったんです。けれども、ピリポを用いたんです。神様は商人を用いる方なんです。
God is omniscient and omnipotent. He didn't have to use Philip, and yet God chooses to use witnesses.
神様は人々が神様を信じて救われるという奇跡を私たちに VIP 席で見せてくださる方なんです。
God gives us a VIP seat to the miracle of people being saved by believing in Him.
誰かの救いに関わることができる、それを目の前で見ることができることは素晴らしい喜びです。素晴らしい特権だと思います。
It is a great joy, a great privilege to be able to be a part of someone's salvation and to see it happen right before our eyes.
では私たちがさらに神様に用いられやすい商人になるためにはどうすればいいのか、それをちょっと今日の箇所から見ていきたいと思います。使徒の8章の30から31節、そして飛んで34節を読みましょう。
Let us look at today's passage to see what we can do to become witnesses who are more readily used by God. Let's read Acts 8:30-31 and 34。
そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか？自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？
So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, Do you understand what you're reading? And he said, How can I, unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. And the eunuch said to Philip, About whom, I ask you, does the prophet say this, about himself or about someone else? And about whom, I ask you, does the prophet say this?About himself or about someone else.
今は神の商人の用い方に関する事実の2つ目、神は商人を用いられるの部分を今話していますけれども、この神は商人を用いられるから、じゃあ私たちは商人としてどんな心得を持っていたらいいのかという部分をちょっとお話ししていきたいと思います。
Because God uses the witnesses, we need to remember that there are things that we need to remember as witnesses.
一つ目、私たちは相手がどこがかゆいのか、それを知ろうとする必要があると思うんです。
Number one, find out what the person you are witnessing to needs.
かゆくないのに書かれたらちょっとやめてよってなりますよね。
Because if you're told what you don't need, you may say, you know, please don't.
まず、今読んだ箇所でピリポは、読んでることが分かりますかと宦官に質問してますね。
First, Philip asks, Do you understand what you're reading?
つまり、ピリポはここで宦官がどこが痒いと思ってるのか、彼のニーズが何なのかを知ろうとしてるんです。
Philip is trying to figure out what the Ethiopian eunuch needs.
私たちもこの人救われてほしいなって思ってる誰かと関わる上で、まずはその人の状況とか悩みとか疑問が何なのか、それを知る必要がある、知ろうとする必要があると思うんです。
When we have people who we want to be saved, first we need to know what the situation, problems, questions and needs are.
会ったばかりの人にいきなり、あなた今死んだら地獄行きますけどどうします、イエス様信じときますみたいなこと言うのはあんまり僕はお勧めできないかなと思うんですね。
I personally don't think it's a good approach to suddenly ask them, if you die now, you go to hell. Are you ready for that? Now, do you want to believe in Jesus?
代わりに人々に耳を傾けましょう。良い質問を投げかけましょう。
Instead, listen to people. Ask thoughtful questions.
その人は何が好きで何が嫌いなのか、その人は何に傷ついてきたのか、何に怒っているのか、何を恐れ、何を望んでいるのか、その人の大きな疑問は何なのか、それを知ろうとしましょう。
What do they like? What do they not like? What hurt them?What makes them angry? What do they fear and what do they want? What are their big questions? Let's try to understand.
実際にこの箇所でカンガンはイザヤ53章を読んでいて、それが理解できなかった、それを知りたかった、だからピリポに質問しています。
Actually, the eunuch was reading Isaiah 53 and didn't understand, so he asked Philip about it.
続きも読みましょう。使徒の働き8章35節。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から初めてイエスの福音を彼に伝えた。
Let's keep reading. Acts 8:35. Then Philip opened his mouth, and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus.
ここまでピリポは耳を傾けてきました。そしてそれから初めてピリポは口を開いているんです。
After listening closely, Philip opened his mouth for the first time.
そしてこれが商人としての心得、二つ目だと言えます。
This is the second thing to keep in mind as a witness.
相手のかゆいところから始めて、そこから福音を語るんです。
Find out what is needed, then present the gospel.
ピリポはカンガンが何を知りたいと思っているのか、それをちゃんと理解して、それからカンガンが知りたいと思っていた箇所から始めて、そして福音を伝えています。
Philip starts with Isaiah 53, and then he preaches the gospel only after he understands what the Ethiopian eunuch wants to know.
相手のニーズのところから始めて福音を語るためには、ちゃんと耳を傾けることが必要です。そして、それに加えて福音を語るためには、福音をちゃんと知っている必要がありますね。
Listening alone is not enough. In order to preach the gospel in a way that scratches where it itches,You actually need to know the gospel.
福音をもっと知りましょう。
Let's get to know the gospel better.
毎日自分に、そしてこのコミュニティの中でお互いに福音を語っていきましょう。
Let's speak the gospel to yourself and to each other every day.
この教会にもバイブルスタディだったりとか、祈り会だったりとか、あの階段のところにはなんかいいリソースがいっぱいありますよね。そういうリソースとかコミュニティをちゃんと活用して、もっと福音を知っていきましょう。
Let's use the resources of this church. You have the prayer meetings, Bible studies, and the written resources, here in this church available for you to better understand the gospel.
それでは三つ目の証人としての心得を話していきたいと思います。
Let's look at the third thing to remember as witnesses.
チームの一員なのだという自覚を持ちましょう。
Let us know that we are part of a team.
この宦官の救いにはもう一つ注意すべき点があると思うんです。注目すべき点があると思うんです。
There's another aspect of the eunuch's salvation that is worth noting.
ピリポが福音を語ると、彼はすぐに信じて、すぐに洗礼を受けて、喜びながら帰っていったって書いてありますよね。
It says here that when Philip preached the gospel, the eunuch immediately believed when was baptized.
これ、日本では見たことないスピードの救いだなって僕は思うんです。でもこれは、ピリポは、僕個人的にはピリポは、ただ収穫しただけなんだろうなって思うんです。
I've never seen anything like this happen in Japan yet, but I personally think that probably Philip happened to be the person to reap this harvest.
実際誰かが救われるためにはその人の心の畑が耕される必要があります。そしてそこに種がまかれる必要があります。そして水やりがされる必要があります。そして肥料がやられる必要があります。そしてそこから芽が出てちゃんと成長して実がなってそれから収穫されるんです。
In other words, someone to be received salvation, the field of one's heart needs to be plowed, seeded, and watered before being harvested.
あっという間にイエス様信じるなっていう人もいれば、何年も何年も様々なクリスチャンと関わって福音を何度も何度も何度も何度も聞いてやっと救われる人もいます。
Some people believe in Jesus in the blink of an eye, while others are saved after years of being involved with various Christians and hearing the gospel over and over again.
特にこの日本の地では誰かがずーっと昔に耕した畑にまた違う人が種を落として、そしてまた違う人が水をやって、また違う人が肥料をやって、そうやっていろんな人がずーっと関わってきた人の収穫に関わることがたまにあります。
Especially in Japan, a person sows seeds in a field that someone else plowed long ago, and later someone else comes to waterAnd several others may put fertilizer, and different people are involved before the harvest.
昔ミッション系の幼稚園に私行ってましたとか、ホームステイ先の人に聖書をもらいましたとか、昔クリスチャンの友達がいましたとか、そういう人たちが私自身の教会に来て、そこから救われていくっていうのをよく見ます。
Probably you have seen people come to this church.And say things like, I used to go to a Christian kindergarten, or I learned about the Bible when I was on homestay, or I used to have a Christian friend, and eventually they are saved.
私たちはどのポイントで誰と関わっているのか分かんないわけです。でも自分はチームの一員なんだという自覚を持って誰にでもイエス様の愛を示していったらいいと思うんです。
We may not know what phase someone is in when we are witnessing to that someone. Even so, let's show the love of Christ Jesus as part of a team.
この人あんまりイエス様に興味なさそうだなって思う人いますよね。そういう人でも失望しないで愛を持って相手に耳を傾けて、チャンスがあるならその人に福音を語り、チャンスがあるならその人を教会に誘って、次のチームメイトを神様が使わされるということを信じて歩んでいきましょう。
Even if you know a person who doesn't seem to be very interested in Jesus, don't be disappointed.But listen to him with love and share the gospel with him when you have a chance and expect God to send the next player.
とにかくここまで話してきた3つの証人としての心得を覚えておきましょう。それはなぜかというと、神は証人を用いられる方だからです。
Let us keep these three things to remember in mind because God has sent you as a witness and God uses witnesses.
それでは神の証人の用い方に関する事実3つ目いきます。
Now let's look at the third fact about how God uses witnesses.
神は救いのために全てを治めておられるという点です。
God orchestrates everything for salvation.
今日の箇所でピリポは自分で決めて行動してるんじゃなくて神様に従っています。
In today's passage we see that Philip is not making his own decisionsAnd acting on them. He is following God.
26節を見ると、主の使いがピリポに、南へ行きなさいと言っているし、29節を見ると、聖霊がピリポにあの馬車と一緒に行きなさいと言ってますね。
In Acts 8, 26 and 28, Now an angel of the Lord said to Philip, Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place.And the Spirit said to Philip, Go over and join the chariot.
これを見ると、宦官の救いのために神様が働いておられることがわかります。
You can see that God Himself is at work for the salvation of the eunuch.
人の救いに関して主導権を握っておられるのは神様なんです。
It is God who takes initiative in a person's salvation.
私たちは変なプレッシャーを感じなくていいんです。
We don't have to feel any weird pressure.
私たちに神様から求められているのは、その促しに従って証しすることです。
What is required of us is to follow God's promptings and to witness.
相手が信じるかどうかは私たちの責任ではなくて、神の領域です。
Whether that person believes or not is not our responsibility. It's God's role.
僕はシカゴに住んでた時にスタバで働いてたんですけども、そのスタバのディストリクトマネージャーのマイクさんっていう人がいて、その人は結構頻繁に僕が働いていた店舗に顔を出していてくれて、出してくれていました。
When I lived in Chicago, I used to work at Starbucks.And Mike, the district manager of a store, used to show up at the store where I worked quite a bit.
で、もちろん彼はノンクリスチャンだったんですけども、ある日、アキラは本当にいい従業員だよね。あと、アキラが通ってる新学校の生徒、他の店舗にも結構いるんだけど、みんないい従業員だよね。なんで?って聞いてきたんです。
He was not a Christian, but one day he said to me, Akira,You're a really good employee, and other students from your seminary also work at a lot of other Starbucks stores, and they're all good employees. Why is that?
イエス様を信じてるからですって言えば、イエス様の話ができる、こんなにいいパスがノンクリスチャンから来るわけないってぐらいいいパスが来てます。
It's because we believe in Jesus, then I would have had an opportunity to talk about Jesus.
けれども、その瞬間、僕は頭が回んなかったんですね。そして、まあね、みんななんかいい人になろうとして頑張ってるんじゃないみたいなことを言っちゃったんですよね。
How often does a non-Christian ask a question like that that you're desperately waiting for? But in that moment, I was thinking straight and I said, Yeah, well, we're all trying to our best to be good people.
もうなんというか、商人としては最大のエラーだと思います。大失敗だなと僕はその日思いました。
What a mistake. A huge failure.
で、ちょっと凹みましたけども、でも神様はマイクさんの心を僕も含め様々な人を通して耕していたんだろうなっていうふうに思いますし、今後も彼に商人を送り続ける方だと信じています。
I was a little disheartened.But I think God was cultivating Mike's heart through various people, including myself, and that He will continue to send witnesses.
それはなぜかというと、神様は救いのために最善の形で証人を送られる方だからです。
Because God sends His witnesses in His perfect ways for salvation.
この神様に信頼して、証人としての自覚を持って、覚悟を持って毎日を生きていきましょう。
Let's trust in God and be aware of our role as witnesses and be prepared to live as God's witnesses each day.
一つ皆さんにしてほしいと思うことがあります。それは今週、自分がそもそもどうやってクリスチャンになったのか、その体験談、証と言いますけども、証を実際に書いてみることをお勧めしたいと思います。
One thing I would like you to do this week is actually try and write out your testimony of how you came to know Christ.
誰にいつなんでクリスチャンになったの、なんでクリスチャンなのって聞かれてもいいようにしておきましょう。
Let's be prepared for when someone asks, "So why are you a Christian?"
キリストの証人として生きていきましょう。
Let's live as Jesus' witnesses.
さてここまで聞いてきて、いや私そもそも。クリスチャンじゃないんだけどと思っている人もいるかもしれませんし、クリスチャンではない皆さんの中には、いや自分が救われるわけはないなと、自分がイエスを信じることはないだろうなと思っている人もいるかもしれません。
Well, some of you may not be a Christian yet, and you might be thinking, No, there's no way I can believe in Jesus. You might be thinking, whatever else.
神が自分を愛するわけがない。自分にはそんな価値はない。自分の罪は神でも許すことはできないだろう。自分には神を愛することも信じることも無理だと思っている人もこの中にはもしかしたらいるかもしれません。
Perhaps God doesn't love me. I'm not worth it. Even God can't forgive my sins. Or is it impossible for me to love or believe in God?
でも聖書からわかることは、神様はあなたを愛していることです。神様の恵みはあなたにも向けられていて、神様はあなたが信じて救われるために必要な証人を今日もあなたに送ってくださっているということです。
But the scripture says God loves you and God's grace is directed toward you and he will send you the witnesses you need today.
今この場にあなたがいるという事実も、神様があなたをすでに引き寄せておられるという証拠と言えると思うんです。
The fact that you're here now today is an evidence that God is already trying to draw you to himself.
それをちょっと考えてみてほしいなと思います。
Think about that for a minute.
また、カンガンが読んでいた聖書箇所ももうちょっと見てみたいなと思うんです。
Also, let's take a look at the passage that the eunuch was reading.
これはイザヤの53章と呼ばれるところで、イエス様が生まれる700年前に預言者イザヤがやがて現れるメシアについて預言している箇所なんですね。
It was Isaiah 53 where the prophet Isaiah prophesied 700 years before Jesus was born about the Messiah who would eventually appear.
32節から33節読みます。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない。彼は癒しめられ裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのであると。
Acts 8:32b to 33. Like a sheep he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silentSo he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth.
この箇所はイエス様についてはっきりと予言している箇所です。
This passage clearly prophesies about Jesus.
実際に聖書を読んでわかることは、イエス様は何の悪いこともしていないのに、何の罪も犯していないのに、ユダヤの宗教指導者たちに不当な裁判にかけられたこと、そして自分のことを全く弁明することがなかったこと、そして犯罪人のように当時の極刑である十字架にかけられて死んだということです。
Although Jesus was innocent, he was unjustly put on trials by the Jewish religious leaders.And executed on the cross like a criminal without defending himself.
なぜイエス様は無罪なのに口を開かなかったんでしょう。
Why didn't Jesus just open his mouth and say he was innocent?
なぜイエス様は癒しめられることを甘んじて受けたんでしょう。
Why did Jesus accept being humiliated?
なぜイエス様は死ななければいけなかったんでしょうか。
Why did Jesus die?
それはあなたをやがて来る罪の罰から救うためです。
It was to save us from the penalty of sin.
私たち人間は自分の力で罪滅ぼしをすることができません。そして神の怒りを受ける存在なんです。だからイエス様が十字架の死を通して私たちの罪の罰を代わりに受けてくださったんです。
We humans are unable to atone for sins of our own and are subject to God's wrath. So Jesus took the punishment for our sins through his death on the cross.
でもイエス様は死んで葬られて終わりではありませんでした。3日目に死から蘇り、今も生きておられるお方です。
But the story doesn't end with Jesus' death. After 3 days, he rose again and is still alive today.
イエス様をあなたの救い主として信じるなら、あなたも救われることができます。
And if you choose to believe in Jesus as your Savior, you too will be saved.
どうかイエス様を信じてください。
Please believe in Jesus.
今の話を聞いて、もうちょっと知ってみたいなっていう思った方は、この教会の修法のコネクションカードというところありますね。切るところですね。そこにイエス様のことを知ってみたいみたいなことを書いて提出すればいいんじゃないかなと思います。
If you're interested in learning more about Jesus after listening to this message, you can check the mark on the, your bulletin or talk to me, any deacon, Sunday school teacher, or member of this church.
あと今週1回クリスチャンの友人とか知人に、あなたはなんでクリスチャンになったんですかって聞いてみるのもいいかもしれません。
Oh, so this week, why don't you try asking a Christian you know how they became a Christian?
神様は救いのために、あなたの救いのためにも最善の形で証人を送られるお方です。
God sends his witnesses in his perfect way for salvation.
お祈りしましょう。
Let's pray.
天のお父様、救いを、私たちがあなたを信じるためにあなたが証人としていろんな人を使わせてくださったことをありがとうございます。
天のお父様、救いを、私たちがあなたを信じるためにあなたが証人としていろんな人を使わせてくださったことをありがとうございます。Thank you, Heavenly Father, for salvation and for the various people you have sent as witnesses for us to believe in you.
どうか私たちが証人としての自覚と覚悟を持って生きることができるように助けてください。
Please help us to live with awareness and resolve as witnesses.
まだあなたを信じてない人が、あなたを信じ永遠の命を得ることができるようにあなたが導いてください。
Please help those who do not yet believe in you to believe and to gain eternal life.
イエス様の名前によってお祈りします。
In Jesus' name, Amen.
Amen.